その キリストの体の部分である。イエス様は花婿であり、このイエス様に属する人々とはイエス様の花嫁と呼ばれています。まあ、今の読みました箇所からは、かることはイエス様と救われた者とがいかに密接に結びついているかということであります。この密接な結びつきを表現するために聖書は花婿と花嫁という表現を使っています。まあ、このようにイエス様と救われた人々との関係は非常に密接で、考えられないほど大切であります。まあ、人類に対する主なる神の救いのご計画は素晴らしい愛の物語です。主、我が力、私はあなたを慕います。まあ、これこそ信ずる者の、まあ、告白であるべきです。イエス様は本当にいかにして私たち一人一人のことを慕っているのか、愛しておられるか、いくら考えてもつかめません。私はあなたを慕いますという表現は単なる言葉ではなく、全く信頼と幼子のような、まあ、忠誠さを持って自分のすべてを主にお捧げすることを意味しているのです。これこそ我々の心からなる告白、また要求なのでしょうか。私はあなたを慕いますと。けどもイエス様を愛するとは一体どういうことなのでしょうか。まあ、三つのことを言えます。第一番目、イエス様を愛することとはイエス様の戒めを守ることです。二番目、イエス様を愛することはイエス様に仕える、喜んで自発的に仕えることです。三番目、主を愛することとはイエス様に従っていきたいと切に望むことです。まずイエス様を愛することはイエス様の戒めを守ることです。ヨハネでの14章の15節を見ると次のように書かれています。もしあなた方が私を愛するなら、私を信ずるならばじゃなくて、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身の彼に表します。まあ、主を愛することの大切さを明らかになっています。自分の考えや自分の感情、あるいは意思が基準となるのではなく、主の言葉があるよるものの尺度となるべきです。まあ、いかなる問題に遭遇した時も常に主が何を考えているなのでしょうか、何を望んでいるなのでしょうかということを第一にすべきなのではないでしょうか。私たちはいつもこのように主に尋ね求めることを最も重要であります。主よ、語りください、しもべは聞きます。まあ、このような態度こそ主に対する本当の愛の表れです。主を愛するとはどういうことなのでしょうか。今話したようにイエス様の戒めを守ることです。もちろん自分の力で無理です。けどイエス様に頼ると主は奇跡を成してくださるお方です。第二番目、イエス様に自発的に使えることです。イエス様に使えるということは まあ、自分勝手な生活をするということの全く正反対のことです。その時自分のことばかりを考えるのではなく、心からイエス様に仕える備えを持つべきです。そして救われた者はイエス様を愛するがゆえに、自分が主イエス様に出会ったことを話さざるを得ないなのです。もう黙ることができません。コリント第2の手紙の5章15節に次のように確証されています。キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。日節、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神の和解を受け入れなさい、まあ、このように叫ぶことがイエス様に対する愛の表れです。またそれは同時に私たちの使命でもあります。イエス様を愛することのない人生は本当に虚しいものであり、意味のないものです。主に仕えるということは一番素晴らしい特権なのではないでしょうか。イエス様を愛することはどういうことなのでしょうか。今話したようにイエス様の戒めを主の力によって守ることであり、それからイエス様に仕えることであり、もう一つイエス様を愛することとはイエス様に喜んで従っていくことです。私たちはめいめい誤った道に進んできましたが、主イエス様との出会いによって本当の満足と平安を得ることができたのです。確かにイエス様に従っていくということは中難の道でしょう。けど永遠の栄光に導くただ一つの道なんです。それとは反対に、愚か道とは不満足と失望の道であり、滅びに導く恐ろしい道です。私たちは皆かつては人生の本当の意味が分からず、孤独で本当の喜びと平安を知らなかったんですけど、ある時我々の心の目は主なる神がイエス様を通して表された行いに対して開かれたんです。この主が示された愛の働きは有名なヨハネ伝三章十六節に、まあ、適切な表現によって記されています。神は実にその一人を与えになったほどに、世を人間一人一人を愛された。それは御子を信ずる者は一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである。これこそ聖書の中心的な喜びの訪れです。少しだけこの主の愛について考えるべきなのではないでしょうか。まあ、主の愛の働きの源とは一体何なのでしょうか。主の愛の働きの対象とはどういうものなのでしょうか。主の愛の働きの代価とは一体何だったのでしょうか。それから主の愛の働きの目的とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、主の愛の働きの源とは、テモテ第1の手紙2章4節によると次のようなものです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。第2の 主なる神の愛の働きの対象について聖書ははっきり言ってます。すなわち主なる神から離れ罪を犯し滅ぶべき運命になった人間です。どうしようもない人間こそが主の愛の対象です。したがってその対象となる人間は愛するに値しないものです。ローマ人への手紙の5章8節にパウロは確証したのです。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご知識の愛を明らかにしておられます。第3番目、主なる神の愛の働きの代価について御言葉は言ってます。すなわちこの代価とは、神の御子であられる主イエス様が自分自身を捧げてくださったことです。神はイエス様を与えた、死に渡した、殺した。パウロはこの事実を知るようになった時、いっぺんに変えられました。もう自分のために生きたくないと望むようになりました。ガラテヤ書2章の1節を見ると彼の証が載っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご父の捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。私を救うためにイエス様はご父のお捨てになった。この真理を知るようになる者はもちろんどうしたらいいか分からない、やっぱり主を拝まざるを得なくなるなのではないでしょうか。第4番目に、主なる神の愛の働きの目的はもちろん我々の救い、新しい命、悪魔の支配からの解放です。マルコ伝七章の45節、マルコ伝の中で一番大切な御言葉なんですけれども、イエス様は次のように言われました。人の子が、私が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。主なる神は我々の救いと永遠の幸せのために必要なことをすべてイエス様によって成し遂げてくださったのです。イエス様を知るようになった人々とは、この神の愛によってすべてを与えられています。すなわち彼らはエレミヤ記の31章の3節に書かれたようにわかります。主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、人間一人一人の呼びかけです。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた、イエス様を体験的に知ることによって、あるよる孤独感や焦燥感は消え失せたのです。すでに数千年前に信ずる者は同じことを経験したのです。次の聖句を見ると分かります。イサヤ書の54章の5節です。